先ほどお読みいただきましたあのはテサロニケの信徒への手紙1、これの結びの言葉、そのしかも核心の部分でございました。まあ、これはあのキリスト者の生活に関する、まあ、勧告のようなものです。初代の教会においてどういうふうに信徒教育がなされていたかというようなことを知る一つの資料ともなっています。お読みいただきましたその前に直前にその教会の中で集会の中で指導的な役割を果たしていた教師あるいは長老と言われるような人たちに対してみんな尊敬の念を持って接しなさいというようなことが勧められています。教師や長老、まあ、今で言うならこの教会の場合なら牧師あるいは役員といったところでしょうか。これは集会の中で非常に重い責任を持ってその集会の群れを導きます。その責任の重さというのは信徒を時には戒めることがあるという点において表されてまいります。決してそれが個人的な感情であるとか思いを持ってなされてはならない。主に結ばれたものとしての証明感、その責任によってなされなければならないわけですから非常に重いものでございます。それだけにそういう重い責任を持ちながら集会を導く役割を担っている者たちに対して信徒は尊敬の念を持って接するようにとそのように勧められています。逆に言うと立場を変えれば牧師や役員というのはその担っている者の重さというのをしっかりと自覚し改めて謙虚な思いでその責任を果たすべきであるというようなことを教えられて、いかなければなりません。その立場をこの世的な感覚の地位云々というふうに捉えるそんなことはないと思いますが導き手であるからこそ人々に使えなさいということをイエス様の生き方から学ぶ姿勢を常に、持ち襟を正していかなければならないわけです。その上で牧師役員に信徒は使える、信徒は牧師役員の働きを重んじ愛を持って尊敬するというその相互の関係が集会の中で真の主の平和をもたらすということを、知るのであります。続けて信徒一人一人に勧められています。怠けている者たちを戒めなさい、気落ちしている者たちを励ましなさい、弱い者たちを助けなさい、すべての人に対して忍耐強く接しなさい、誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい、お互いの間でもすべての人に対してもいつも善を行うように努めなさい。いろんなことが言われております。怠けるということについてですが、これは、まあ、終わりの時、最後の審判の時、終末がもう間近に迫っていますよというそういう危機感がある中で、人々の中にはどうせ終末が訪れるんだからもう今更何かしなくてもいいだろうと、もうどうにでもなれと、そういうようなまさに怠惰な考えを抱く者たちが生まれてきたというふうに考えられています。終末が間近に迫っているのだったらもう何をしたっていいだろう、あるいは何をしたって無駄だ、どうせなら好き放題してわがままし放題でもいいんだとか、中には自暴自棄になるとか、そういう態度をあらわにした者たちがいたというわけです。でこのことについて例えば死の宣告を受けた罪人やあるいは病人がこのような態度を取ることがあるということが懸念されていた、そんなことがあります。例えば今でこそそういう考え方はなくなっているように思うんですが、かつてはがんの告知というのがためらわれました。それは告知された患者さんがまさにそういう思いに至って諦めてあるいは絶望して自ら命を絶とうとしたり、あるいは犯罪に走ってしまう恐れがある、 そのようなことが考えられていたからです。でもこうした態度というのは戒められて、それだけではなく励まされ助けられることによって、多くの患者さんやあるいは罪人とされた人たちが人間の尊厳をもってその命と与えられた使命を全うできるようになる、そのような例はたくさん報告されて、またそのような方法論というのも確立されつつあります。病人で言えば代表的な例はホスピスケアと言われるようなものです。ベッドに寝かされて点滴などのチューブが体中に差し込まれて身動きできない状態をマカロニ症候群などと言っておりました。何もできない不自由な状態でそのような最後の時を過ごすよりも、たとえその時間が短くなろうとも豊かな終わりの時を過ごす方が良いと。治療は痛みを和らげるための最小限にとどめられる。そしてその病気による、あるいは入院生活によるストレスを解消する、軽減する、そして家族と共に過ごす、そういうことを通してその自分の過ごしてきた人生に意味を見出して平安のうちに最後の時を迎えるように備える、まあ、これがホスピスケアと言われるものです。犯罪を犯したがゆえに懲役についている人たちや、その罪の重さのゆえに命をもって償うということを命じられた人たちに対しては、教会士と呼ばれる宗教者たちがケアをしていることが知られています。日本ではお坊さんの教会を受ける受刑者というのがやはり多数を占めるようですが、キリスト教の教会を受ける人たちも少なからずいらっしゃいます。私たちの教団にも各教区に教会の奉仕をしている牧師が複数ずつ置かれております。10月の週報に大杉蓮さんが主演した教会士という映画、これを見てきたお話を記しましたが、教会士をしている牧師たちはその映画がかなりリアルに描かれているというふうに語っていました。そのようにして自分たちがしている働き、あるいはその監獄の中での様子というのを皆に知ってもらいたい、そして共に祈ってほしい、そんなことを語っております。私が広島にいた頃、長男が通っていた幼稚園の園長で、その教会の牧師をしておりました先生も教会活動をしておられました。中にはやはり死刑囚がおられたようですが、そしてこの方が私が在任中に刑を執行されてしまうんですが、その時にその先生はやはり自分の家族を失ったかのように悲しんでいた、そんなシーンを思い出します。戒めること、励ますこと、助けること、そうしたことが主に結ばれてなされ、愛によってなされる時に、そこには私たちが本来求めるべき平和というのは実現するんだ、そのように思わされたのでありました。ですから悪をもって悪に報いるというこの道外報復の考え方というのは捨て去られなければならないということを改めて思います。目には目を、歯には歯を、このような道外報復、同じ害をもってそれに報いるという、その道外報復の考え方に対しては、すでにこの新約聖書の時代、ユダヤ教のファリサイ派においてこれは否定されていたとも言えます。あなたにとって好ましくないことを隣人に対してしてはならないと彼らは考えていたというんです。イエス様はさらに進んで、それだけではなく汝の敵を愛しなさいという、まあ、いわば究極的な愛の形を示すことによって道外報復を一切否定されました。この道外報復の否定というのは初代教会の神道教育の中心的な教えの一つだったようですが、 これを完全に果たさせるというか、まあ、当該方向をなくす、そのような考え方をなくすというのは容易ではなかったということが想像できます。今の時代においても、まあ、私たちは同じ害を持って報いるというようなことはしませんが、その何か犯罪を犯した者については司法の手に委ねるということをいたします。でもともすると懲らしめてやるとか、同じような目に合わせてやるとか、同じ苦しみを味わえとか、そのような思いがやはり私たちの中に湧き起こってきてしまいます。近頃刑事事件の裁判などを見ておりますと、被害者やその家族の心情に配慮するというような言葉とともに、重い刑罰の求刑や判決がなされたというような報道を目にすることがかなり増えてきているように思います。確かにそのような思いがあるでしょう。自分が被害者あるいはその家族になった時のことを想像してみると、犯人を許すということや犯人を愛するなどということは到底できそうもないなと、いかに難しいかということがよくわかるような気がするんです。でもだからといって、ここでは、つまり聖書では、そのことに怠惰であってはならないというふうに教えられているんです。イエス様を通して私たちに示された愛し合いなさいというその教えは、私たちのいかなる事情や心情によって変更されるものでもないということを肝に銘じなければなりません。それが私たちにできるのかできないかということは、とりあえずひとまず横に置いとくとしても、この教えは生きている。私たちはそうすることを求められているというその事実は変わらないということです。パウロが悪をもって悪に報いることがないように気をつけなさいとこう言った、この気をつけなさいという言葉は、私たちのそうした怠惰な姿勢に流れていってしまいがちな意識に対しての注意を喚起しています。ともすると、自分の事情や都合によってこの御言葉を変えてしまう、都合のいいように解釈してしまうという、そういう自己中心性の警告なのかもしれません。このような具体的な勧めを集約したものが、先ほどお読みいただきました16節から18節の言葉です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。喜ぶこと、祈ること、そして感謝すること、この3つはイエスキリストを通して示された神様の救いの働きに私たちが応答する具体的な仕方なんだと言えます。神様は私たちを救ってくださいましたので、私たちはこの恵みをいただいたことを素直に喜びます。そしてこの恵みを賜ってくださった方とつながるために祈ります。そして全てを整えてくださることに感謝を表します。これらのことは当然のことのように思われるので、さして難しいことを言われているとも思わないんですが、それがいつも絶えずどんなことにもというふうにありますから、これは真面目にまともにこれを受けると究極の宿題にもなるな、そのように思います。なぜならば、自分の気持ちのいい時だけ、順調な時にだけではなく、逆境にある時にも、むしろ人生における苦難、挫折、絶望といったマイナスと思われる時にこそ、キリスト者はこうしてこのような生き方をしなさいと、そう勧められているからです。以前、うつ病を患った女性からの相談でこういうものがありました。教会に行こうという気持ちはあるんだけれども、記憶が湧かなくていけない。でそのことをインターネットで書いたら、 それはあなたが弱いからであなたが怠惰だからだと責められた。とてもつらい。このように訴えてこられました。真面目にそして真剣に聖書に向き合って御言葉に忠実であろうとするがあまりそれができないでいる隣人、なろうとしてなれない隣人を責め立ててしまっているというそういう矛盾であります。本当にできないのか、それともできないと思い込んでいるだけなのか、なろうとしてなれないのか、それともなろうとしていないのか、そういったことの見極めというのは非常に難しい、簡単なものではありません。怠惰であることは戒められなければならないのですから、ただただ黙って見逃すということが愛なのではもちろんないんです。ですからこの女性に厳しい言葉を投げかけた人もおそらく彼女を奮い立たせようというそういう思いがあったんだろうとそのように思います。でもその前にまず初めにその人のことを理解しよう、その訴えの意味を受け入れよう、そういう姿勢のないところから発せられた言葉というのは人をつまずかせこそすれ励ましや慰めには全くならないといういい例だと思います。苦しい心の病との戦いの中にあって、そうか教会に行こうという気持ちだけでもあるということを喜ぼうね、いつか行ける日が来るように祈ろうね、行けた時は一緒に感謝しようね、もしそんな言葉をかけてもらえたらその女性はどんなに慰められ励まされたでしょうか。喜び、祈り、感謝する、これが神様の御旨である限り私たちはこれを追求していかなければなりません。そうすれば必ず私たちの中にあるマイナスは克服されプラスに変えられるでしょうし、私たちにとって必ずプラスになる仕方でこれを追求することもできるとそのように信じます。私の前任地の保育園では礼拝や日々のお祈りの時間に子どもたちはお言葉というのを唱えていました。私の前任者がずっと指導して昔から指導してきたもののようです。このようなものでした。お父様とお母様を大切にしましょう、お隣の人を可愛がりましょう、いつも喜びましょう、絶えず祈りましょう、すべてのことについて感謝しましょう。これを子どもたちは毎日、この言葉を唱えていました。まあ、聖書の教えでもありますが、一般的に考えても平和な世界を実現するために必要かつ理想的な私たちのあるべき姿と言ってもいいように思います。なかなかそれを成し得ないのは私たち一人一人がやはり自己中心的な思いを捨てきれないでいるからでありましょう。誰でも自分を、あるいは自分の家族を、あるいは自分に近い隣人を愛するものです。これは人間として当然でしょう。ですからこれ変な見方をすると自分が損をする、正直者がバカを見る、そういう行動や言動を愚かなものだとしてしまい、世の中でうまく立ち振る舞おうとする思いが勝っていく、そんな考え方にとらわれることもあります。でもその結果、争いの絶えない、また弱い立場の人たちが我慢させられたり虐げられている、そういう世界をいつまで経っても変えることができないでいるのではないか、そのように考えます。そのためにますます正しくあることや正直であること、正義を求めることや愛を中心にした生き方というのが軽んじられてしまってはいないか、そのことを自戒を込めて振り返ります。みんなが同じ思いになって一斉に神様の正しさを求める、そんなことができれば本当に理想なんだと思いますが、もちろんそれは現実的ではありません。 ならばやはりキリストに連なる私たちからこれを始めて、この生き方を世に示して、こうした生き方は本当に豊かで素晴らしいものなんだ、喜びと感謝に満ちているんだということを証ししていくほかないでありましょう。なぜなら私たちはそのために召し出されているからです。イエス様の生き方はこの世的に考えると見ると判断すると全く愚かで無駄で非効率的でお人よしでっていう、そんなものだったように思うんです。でもそこには愛がありました。それを受ければ誰もが温かくなれる、そんな愛でした。そしてそこに救いがありました。愛がもたらした救いへの希望というのはみんなを喜ばせました。だからそこに感謝が生まれました。どんな人でも愛され救われるという、その良き知らせによって喜んだ人々は心から救い主との出会いに感謝したでありましょう。だからこそ多くの人々が従っていくようになったんです。誰もが求め、誰もが望む平和な世界の実現というのは、私たちキリストに連なる者一人一人がその生き方を、その豊かさをこの世に示していくことから始まると考えます。そのために私たちは選び出され、平和の使者として使わされているのだと確信いたします。喜び、祈り、感謝する、その生活が私たち自身を豊かにするだけではなく、隣人を豊かにし、また平和を実現する原動力になるんだということを改めて覚えたいと思います。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちがいつでもあなたを覚えて、あなたと共にあることを喜び、祈り、感謝し、その生き方をこのようにしっかりと示していくことができますように導いてください。次週はいよいよクリスマスを迎えます。その時を心待ちにしながら、この一週もあなたと共に歩ませてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。